こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。さて、今日日曜日はバイブルトークです。旧約聖書詩編から私たちの人生の指針を今日も学んでまいりましょう。自らの無力に絶望し、死水の底に突き落とされた時、私たちは一体どうすればいいのでしょう。なんと叫べばいいのでしょうか。今日は詩編の62編からそのことをテーマに、東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生がお話しくださいます。では峰野先生、よろしくお願いします。
ヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日も皆様に、東京の新宿からこのひとときを皆様と共に分かち合うべく聖書のお話を送らせていただきたいと思います。皆さんいかがお過ごしでしょうか。日々さぞかしいそれぞれご多忙であろうかと思います。またある方は多忙である方が羨ましいなと思うほど、いろんな人生におけるところのご試練の中にあって、失職をしている、仕事を奪われてしまっている、そんな悲しみの中にある方もあるいはおられるかもしれません。あるいはご病気になられて、しまって、今この放送を病床の身でお聞きになっていらっしゃる方もあるいはおありになるかもしれません。そういう方々にはどうか一日も早く神様の豊かなお癒しが注がれてお元気になられることを心からお祈り申し上げてやりません。さて、いずれにいたしましょうとも、私たちにとって神様は素晴らしい愛に満ち溢れたお方、そして偉大なお方、私たちのそれぞれの真実な、そして清い叫びや求めに神様は耳を傾け、そして私たちが祈る以前からそういう私たちの叫び苦悩を知ってですね、そこにすでに恵みの御手を述べていてくださるお方ですから、そのお方にいよいよダビデのように信頼し続けていきたいと思います。今日も心に優しい詩編のお話、詩編からのトークをさせていただきたいと思いますが、今日は詩編の62編というところを紐解いて、いただければと思います。このまたタイトルは、指揮者によってエドトンに合わせて参加、ダビデの詩とこうなっておりまして、これまたダビデの詩の一つです。読んでみますけども、こんな言葉が出てきますね。私の魂は沈黙して、ただ神に向かう。神に私の救いはある。神こそ私の岩、私の救い、砦の塔。私は決して動揺しない。で、その少し先にもですね、同じ言葉が繰り返し記されています。6節からですが、私の魂を沈黙して、ただ神に向かえ。神にのみ私は希望を置いている。神は私の岩、私の救い、砦の塔。私は動揺しない。と、こう書かれています。 このところはとってもよく似ている、まあ、ほぼ同じ内容が書かれているところでありますけれども、しかしながらよく見るとちょっと違うところがあるんですね。最初のところでは、神に私の救いはある。神に私の救いはあると、こう書いています。で、後の方は、そこにはですね、神にのみ私は希望を置いていますという、そこが、違うんですね。そして、この詩編の中には、さらに、こういう素晴らしい言葉が、その先にあります。八節から、私の救いと栄えは、神にかかっている。力と頼み、酒どころとする岩は、神のもとにある。民を、どのような時にも神に信頼し、見前に心を注ぎ出せ、神は私たちの酒どころ。こういうふうに、記されています。素敵な言葉ですね。もう一度読んでみます。私の救いと栄えは神にかかっている。力と頼み、酒どころとする岩は神のもとにある。民よ、どのような時にも神に信頼し、見前に心を注ぎ出せ。神は私の酒どころというふうに、こう言われているんですね。そして、また数節先に行きますと、こういう言葉で最後に結ばれています。十二節からですけれども、一つのことを神は語り、二つのことを私は聞いた。一つのことを神は語り、二つのことを私は聞いた。力は神のものであり、慈しみは私の主よ、あなたのものであると。一人一人にその技に従って、あなたは人間に報いをお与えになると。と、こう結ばれているんですね。実に、頑畜のあると言いましょうか、意味深長な言葉が、ここに記されて、最後に結ばれています。時間の許される限り、このことをコメントして、今日またお別れしたいと思いますが、さて、初めに申し上げました、この、二度繰り返されている、ほぼ似たような言葉。これは私たちにとって、なんと大切な意味ある言葉でしょうか。私の魂は沈黙して、ただ神に向かう。で、この沈黙してっていうのはですね、この押し黙ってという、まあ沈黙ですね。口をつぐって、この黙ってものを言わないという、そういう沈黙という意味ではありません。これはですね、私の魂は、心を沈めてと言いましょうかね。心を思い患ったりしないで、心を騒がしたりしないでですね、本当に、この静かに、そして、そこに神を待ち望みながら、静かに佇むというような、そういう意味がそこにあります。何じら静まりて、我の神たる教えというような言葉が同じ詩編の中に出てまいります。神が人々に、あなた方は心静かに落ち着いて、そして、私を待ち望みなさいという言葉ですね。それをちょうど受けているような言葉です。旧約聖書の中の、イザヤ書というところにはですね、イザヤという預言者の、預言した言葉が出てくるんですが、そこにも似たような表現が出てまいりまして、この、あなた方は立ち返って落ち着いているならば、力を得、穏やかにして信頼しているならば、救いを得るというですね、そういう言葉があります。でこの立ち返る、あるべきところに、そのところにしっかりと戻ってきて、そこに、この安息すると言いましょうか、腰を据えると言いましょうか、落ち着くと。そしてまた、穏やかにして、 こう何か心騒がしたり、慌ただしくするんじゃなくて、もうそこに静かに、静かに、この座しながら、この自らを癒すべく、神の助けを待つという、まあ、そういう心が言われていますが、この沈黙してっていうのはですね、ダビデが自分のともすれば思い煩い、ああでもないこうでもない、だからああだこうだ、こうなったらとかというふうに思えば思うほど、そこには心の平安を失っていく、そして感情も高ぶる、そしてですね、体も疲れるけれども、そういうことによって何のそこでもって、勝ち目がありましょうか、あるいはそれが何の癒しにつながり救いにつながりましょうか。そういう時にはもう偉大な神様がおられることを信頼し、そのお方が必ず正しいもののその苦しみ、神様の御胸、清き御心、人々に対して本当に自分が悪しきことを考えなしか何かをしていたならば、そういうことを静かに立ち返って反省して、悪いことがあれば悔い改める、人々に対しては謝罪する。けれどもどうしてもそういうことが謙虚になって、どんなに謙虚になって考えてみても思い当たることがなければ、そうだ。どんなにそのことのために苦しみがあり困難があってもいい。神様はご存知だ。そして必ず何か訳があって、この試練の中に、苦しみの中に、逆境の中に、神様は私を置いて、その試練ののので私をきっと鍛えようとして、整えようとしていらっしゃるに違いない。何かの地になって、この苦の逆境試練は意味が出てくるに違いない。ですから、いたずらにここでもって、私は、あたふたしないで、もう本当に神様の前に、一切委ねて、心静かに耐えて待とうと。いう、こういう感じですね。我が魂は沈黙して、もだして、ただ神に向かう神を待つと。神に私の救いは、そうだ。神様に私の救いがある。神こそ私の岩であり、私の救いであり、砦の塔だと。今までもずっと語ってきたような、これは神様が自分というものをそこにかくまい、その中にしっかりと自分を迎え入れ、その中で私を守り、そして私を救い、そして高めてくださると。そして祝してくださるということを、ここで言い表しているわけですね。そういうようなすべての祝福は、神からき神こそがそれをくださる。だから、私はここに救いがあるということを覚えて、沈黙しよう。私は決して動揺しない。私は決して動揺しないと、こういうふうに彼はですね、この言っていますね。これは自らの心にそう言い聞かせているようなところさえあるのではないかと思うんですよね。我が心よ、私の魂よ、騒ぐなかれ、騒いだって何人だろうか。人の助けを求めてみても、人様にもそれぞれ事情があり、人々には限界がある。結局だから、事柄が重ければ大きければ、大きいほど重ければ重いほど、複雑であればあるほど、人々には処理不可能になるんだから、お前だけが処理できないじゃなくて、他の人だってできやしないことで、お前は失望するに違いない。だけど、神様はそれを知って、そして助けてくださることができる。だから、静まりなさい。神にのみ救いがある。そこに、下げどころがあり、そこに私たちを本当にあらゆるものから救い出して、そこに高く私たちを引き上げてくださるお方がおられる。だから私は動揺しない、動揺しない。これは彼の確信でもあるともに、同時にまた自分の心にその確信を失うなと言い聞かせているようにさえ今日聞こえてくるんですね。皆さん。いかがなもんでしょうか。そして同じような言葉が二度繰り返されていたとさっき申しましたが、その二度目には、神にのみ私は希望を置いていると、神にのみ私は希望で置いているという、この神にのみ救いがあるというところが、本当希望に置き換えられていますけど、そうですね。 その時に希望が湧いてくるんですね。もう絶望、どこにも光が見えないけれども、このようにして神を信頼して神の中に自らを沈め、そして神を待ち、そして動揺しかない、しない心をそこに、この確保していくときですね。そこに希望が立ち上がり、そしてその希望は失望に終わらないから、私はだからまた動揺しないと、こう言ってるんですね。で、それを受けて、自分の魂に言っていたこの言葉がですね、彼の確信となって、ほとばし出るようにしてですね、この他の人々に、また後世の人々に、彼はこの素晴らしい真理を、この素晴らしい信仰の道を、この素晴らしい心境をですね、この伝え、そしてそれを分かち合いたいというような思いにさえ、それが発展してですね、私の救いと栄えは神にかかっている、力と頼み、酒どころとする岩は神のもとにある。民よ、人々よ、って言うんですね。どのような時にも神に信頼し、神の御前に心を注ぎ出し、そうすれば神は私たちの酒どころになると。だから、どうか、すべての、愛する人々よ、あなたたちも同じような人生の苦難を、身に、経験したとき、そこでもって、この、どぎまぎし、あたふたし、あるいは、そこでもって混乱しですね、錯乱状態にならないで、この、いてほしい。そういうときにこそ、神を仰ぎ見、神を信頼し、神の力により頼み、そして、この素晴らしい救いと栄えをもって、私たちのために、本当に、この近づいてくださる神のその今近づきであるその助けを待ち望みなさいと。民をどのような時にも神に信頼し、御前に心を注ぎ出せないとね、どんな時もですからこの信頼をし続けることをやめてはいけないよと。そして、どうか一人で苦しむにもなく飲んでもダメで、また人々に訴えてもダメであっても、神に、この心を注ぎ出して、神様辛いんです。神様助けてください。人々もどうにもならない。私自身はもっとダメです。でも神様よ、あなたはそのことがおできになられる。あなたはお見捨てにならない。あなたは私を愛してくださっている違いない。あなたは全能者。あなたは天地万物を作られた方。あなたが酒どころになってくださいと、神に心を注ぎ出してください。これは祈りの世界ですね。そうするならば、そこに必ず、この良き答えが戻ってくる。神様は必ず救い、私たちをまたその前に慰め、守り、そして導き、次に安全なところに、救いの中に私たちを確立してください。一つのことを神は語り、二つのことを私は聞いたってことですね。なんという素晴らしい、一を聞いて十を知るという言葉がありますけれども、神様がですね、私たちに一つことを語ってくださるならば、私はその中から、本当にそれは二つのことをそこで聞き分け、そして受け止めることができますと。なんという、この、神に対する良き聞き分け、良き聞く耳を持った、このダビデの、そういう信仰の姿勢姿でしょうか。力は神のものだと。力は神のものである。そしてまた、慈しみも、神よ、あなたのものですと。神は力ある方であるとともに、愛に満ちたお方。私たちは愛しているけれども、助けられないような弱い方であれば、どんなに愛してくれていても、私を救うことができない。しかし、力があるけど、もし神が愛が終わりでなかったら、私はその神の力に圧倒されて、その神の力の前に、私は、打ち倒されてしまうだろう。 その神の力ある権威ある言葉の前に私自身が弱く失敗し、神様の御心を何度も踏みにいったような私はその力に打たれてしまうだろう。けれども神様よ、あなたは私にとって力あるお方であるとともに慈しみ、つまり憐れみと恵み、それをまとめますと愛に富んだお方ですから、そのゆえに私はそのことのゆえに救い出していただくことができる、そしていかなるものもそれがゆえに神のこの救いに預かることができる。神様はしかし御心に対してどこまでも背き、そして神様の身胸を痛めるようなことを平気でやってのけるということをしているならば、それは神が裁くのではないけれども、それをよしよしと言って、そのことをですね、いたずらに神は容認なさることはなさらないだろう。お前がそうしたいならばやるとこまでやってごらん、そしたらわかるよ。結局そういうようなことをしたら自らそれは自滅していくんだよと。その時気がついて、私のために悔い改めて帰っておいで、どんなに罪を犯しても悔い改めて帰ってくるものを私は愛の家に憐れみ、そして私はその力の家に才能を発動してお前を救ってあげる、あなたたちを救ってあげよう。だから一人一人にその技に従って、神は私たちをお報いになられると。ですから私たちは神を侮ってはならず、神の愛と御力をより頼んで立ち行くならば、いかなる時にも神に信頼して生きることができるということでありますね。なんて素晴らしいことでしょう。私は間々の言葉をスキップしてきましたが、間々には人間の愚かな姿が書かれています。お前たちはいつまで人に襲いかかるのか、亡き者にしようとして一団となり、人を倒れる壁、崩れる石垣とし、人が身を起こせば押し倒そうと図る。常に欺こうとして口先で祝福し、腹の底で呪うと。こういうような私たちはこの愚かな生き方をしてはいならないと。人の子らは虚しいもの、人の子らは欺くもの、共に計りにかけても息よりも軽いと。暴力に依存するな、搾取を虚しく誇るな、力が力を生むことに心を奪われるな、人間の力や知恵やそういう策謀、そういうものを持って、あるいはこの人々の前に立つことは自滅していくんだという、こういうことを言っていますね。愛する皆さん、私たちは本当に人から倒されるようなことがあっても、神の前に真実に行き、どんな困難があっても、不利な立場があっても、神様の愛、神の力により頼んで、その神の前に歩むならば、必ず人生は全うできる。なんて素晴らしいことでしょう。このような思いを持って、この一週間も皆さん進んでまいりたいと思いますが、いかがなもんでしょう。
Thank you.
高き岩よ。聖歌の243番でした。東京淀橋教会の峰野達弘先生の詩編からのお話、今日は詩編の62編でした。バイブルトークを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。